私たちが聖書を開くとき、そこには数えきれないほどの多くの人々の物語が記されております。その方がどのような人生を歩んだのか、人々の歩みの物語が聖書の至るところに満ち溢れております。しかし私たちがもう一度聖書を見つめ直してみるならば、それは単なるその人間の物語ではなく神の物語であることに気づかされるのであります。かつての私がどのようなものであったのか、そして私の人生を訪れてくださった神を通して、私がどのような歩みへと導かれたのか、聖書全体はまさにその神の物語を記しています。この世のどのような歴史書とも異なり、聖書はただ神の物語だけを私たちに伝えています。彼らはその歴史の中で怯えただしい痛みと苦難の出来事を経験いたしました。イスラエルの民もまた同じであります。しかし彼らは決してただ傷つけられた者として自らの歴史を書き残すことはありませんでした。私たちが神を知らず、神から離れていたからこそこのような苦難を経験したのだと告白します。周囲の国々から迫害を受けたからではなく、私たちが神から遠く離れていたからこそ苦難を招いたのであり、むしろ私たちの方こそが神の心を痛ませていた、そのように記しているわけなんですね。私たち一人一人の人生、そして私たちの教会共同体の歩みもそのように振り返ることができるなら、どれほど幸いなことなのでしょうか。本日は使徒パウロの物語に耳を傾けていきます。パウロは今アグリッパ王とフェストゥス総督、そして多くの人々の前で被告人として罪人としてその座に座っています。そしてついにパウロ自身が自分自身を語る番が訪れました。一節の御言葉ありますと、アグリッパはパウロに、お前は自分のことを話しておりと言った。そこでパウロは手を差し伸べて弁明した。パウロは弁明を始めました。しかしこの弁明というものは自分自身を正当化するものでもなく、自らの歩みの中で働いてくださった神を人々に指し示しているものでありました。パウロはどのような状況にあっても、いかなる機会が与えられても、そのイエス・キリストを証ししました。その姿こそがまさに神の御旨を成し遂げていく道であったからなんですね。イエス・キリストが救い主であること、あの方が死者の中からよみがえられたこと、パウロはそれをひたすらに人々の前で証しをしています。このパウロの姿は神ご自身がご計画され、パウロを通して成し遂げようとされた神の御心そのものであります。パウロはダマスコの途上で主イエスと出会い、目が見えなくなり、他人の手に惹かれて導かなければならなかった時のこと。そのダマスコにはアナニアという信仰者がおりました。神はそのアナニアに向かってパウロのもとへ行き、手を置いて祈るようにと命じています。その時アナニアは、主よ、私が聞くところによりますと、サウロ、すなわちこのパウロという人は主イエスを信じる人々を捕らえて牢に入れ迫害するものだそうですと、そのように答え、彼のもとへ行くことをためらっておりました。その時神はこのように言われました。使徒言行録の9章の15節の御言葉でありますが、すると主は言われた、 生きある者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると。神がパウロを悔い改めへと導かれた時、彼をお選びになった時、あのダマスコの途上で主イエスキリストがパウロと出会われた、その時にすでに神はパウロを異邦人やイスラエルの人々、さらに王たちの前でキリストを伝えるための器として選んでいると、そのように告げられていることなんですね。そしてパウロはイスラエルの人々にイエスキリストを伝え、異邦人もキリストを告げ知らせました。ユダヤの総督として赴任したローマの指導者たちにも主イエスを証ししていたわけなんですね。そして今一節の御言葉のように、アグリッパ王よ、今日王の前でとそのように語りかけながら、王の前でも主の御名を、御名と福音を宣言しているのであります。この姿は神がパウロを選びになったその時から、彼に対して抱いておられた御旨であると私たちは見つめることができます。パウロはご自身に対する神のご計画に従い、その御旨を成し遂げていくものでありました。神の召しに従い、また神の召しに応答し従い抜いたものであった。では私たちにとってはどうでしょうか。私たちの歩みは神の御旨を成し遂げていくものとして歩んでいることなのでしょうか。自分自身に向けられた神の召しとご計画に全てを委ね、その御旨を確かに現実のものとしていく、その信仰の歩みを私たちが成しているのかどうか。私たちに与えられているその時間、私たちに与えられているその賜物、私たちに与えられている財産、その私たちに与えられているその機会、そして私たちに託されているその使命を静かに担い続けていることなのでしょうか。私自身この御言葉を思い巡らしながら胸に迫りくるものがありました。神の御旨を成し遂げていく歩みがどれほど栄光に満ちたものであるかという、本当にこの取るに足りないものを神の器として選び出し、まるでこのものを私が選んだ器であると呼んでくださったかのように、家計だらけの自分自身を選んでくださり、また神の御旨を成し遂げていくものとして用いてくださることがどれほど感謝なことなのか。本当にその一つ一つが神の恵みとしか言うことはできない。そのように私たちが私たちの人生、私たちの歩みを思うとき、私たちに与えられたその一日一日の時間や、そして私たちに与えられたそのご奉仕、私たちに委ねられたその務めの一つ一つがどれほどかけがえのないものとして私たちに迫ってくるのか、本当に言葉にならないものであります。神が私たちを選び出し、御旨を成し遂げる技に用いてくださること、私たちにその使命を託してくださったこと、そしてパウロは今王や異邦人イスラエルの人々の前でまさにその務めを果たしているのではないありませんか。どれほど尊い姿なのか。私たちもまた神の御旨を成し遂げる技に用いられる、また神の器として尊く用いられることができますようにと心から祈り願います。続いてパウロは自分自身ではなく主がただ一人高く上げられることを願いながら 自らの物語を語り始めました。4節から5節の御言葉を見ますと、さて私の若い頃からの生活が同胞の間であれ、またエルサレムの中であれ、最初の頃からどうであったかはユダヤ人なら誰でも知っています。彼らは以前から私を知っているのです。だから私たちの宗教の中で一番厳格な派であるファリサイ派の一員として私が生活をしていたことを彼らは証言しようと思えば証言できるのですと。パウロは自分を今告発している多くのユダヤ人たちと自分自身もかつては全く同じ人間であったことを語りました。フェストゥス総督は私のことを知らないだろうが、私を訴え取り囲んでいる多くのユダヤ人たちは私がどのような人間であるかを よく知っておりますと。私がどのような歩みをしてきたかみんなが知っていると語りました。自分もまたファリサイ派に属し、ユダヤ人の中で最もユダヤ人としてどれほど忠実に生きていたかを証ししています。そのように語りながらパオロは私くしの物語からあの方の物語へと静かにその視線を移していることなんですね。続く6節から7節の言葉を見ますと、今私がここに立って裁判を受けているのは、神が私たちの先祖にお与えになった約束の実現に望みをかけているからです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕え、その約束の実現されることを望んでいます。おおよ私はこの希望を抱いているためにユダヤ人から訴えられているのですと。パウロがそのアグリッパ王の前で語った言葉です。自分が今このように裁判を受けているのは他でもなくその希望のためであると言っていることなんですね。パウロは彼らと同じユダヤ人の一人でありましたが、自分を告発しているユダヤ人たちと決定的に違う歩みをするようになったその理由を語り始めました。それは全てのユダヤ人が抱いていたその希望に関わるものであり、その先祖である十二部族が長い間祈り、また待ち望んできた神の約束に基づく物語であると、するように希望の物語を語りました。ユダヤの人々が待ち望んでいたのはまさにそのメシアのことなんですね。メシア、ユダヤ人である人パウロもまた同じ希望を胸に抱き待ちに望んでおりました。しかし彼らが待ち望んでいたその希望というものはユダヤ人たちとの希望と重なり合いながらも全くその次元が異なるものでありました。彼はその希望が主イエス・キリストにより成し遂げられ、キリストの復活によって確かなものとされましたという、そのまさしくその信仰のゆえに今訴えられていると、そのように告白しているわけであります。永遠の御国だけでなく私たちの未来とその真実の歩みに誠の希望を与えるのはただ主イエス・キリストのうちにある希望だけなのだとパウロは宣言しているわけであります。では主イエス・キリストのうちにある希望とは果たして何であるんでしょうか。主イエス・キリストのうちにあるその希望、一つ目はそれは結び合わされた恵みを意味することであります。私たちは主イエスを信じております。 この信じるということは、今や私たちが主イエス・キリストと共に死に、主イエス・キリストと共に再び生きることであります。キリストは十字架にかかり、その死を遂げられたことは、その単なる2000年前の一人のユダヤ人の死ではなく、今日における私たちの死であることを信仰を持って受け止めていることなんですね。なぜそのように受け止めることができるのでしょうか。それは私たちがあの方と固く結び合わされているからであります。キリストが私たちのうちにおられ、私たちがキリストのうちにあるから、あの方と一つにされた、その結び合わされているその関係、それが全ての始まりであります。キリストが眠りについた人々の初報となられたということは、何を意味することなのでしょうか。それは主がよみがえられたからこそ、私たちもまたこの地上での歩みを終え、再びよみがえるのであり、主がその死に打ち勝たれたからこそ、私たちもまた勝利するのだと、その信仰によって宣言すること、誠のキリスト者として私たちが抱くべきその希望というものは、単に私たちが一人が思い描く夢などではなく、私たちが主イエス・キリストと結び合わされることによってのみ生まれる希望であります。二つ目は、関係性における意味を持っていることなんですね。関係性、自分自身が熱心に律法を守ったり、何か神の御旨に従ったりしたその結果として与えられるその希望や、あるいはその自分の人生に何らかの可能性が見えたからこそ抱く希望とは全く違うものなんですね。キリスト教の信仰というもの、すなわちその福音と主イエス・キリストと結び合わされた私たちのその誠の希望というものは、根本から異なるものであります。それは私たち自身の行い、何か偉いことをして、その基礎に置くものではありません。ただ主イエス・キリスト、神ご自身にその基礎を置き、神の恵みにこそその根ざし、あの方が私たちのためになしがさった、その御業にのみ根拠を置いていること、それを信仰を持って受け止めながら歩むことなんですね。私たちが主イエス・キリストのうちにあるその誠の希望を霊的な視点から見つめるならば、そこに私たちが日常の歩みの中では見えなくとも決して見失ってはならない、その霊的な現実があると気づかされるのではないでしょうか。サタンはすでにこのことを知っているわけなんですね。だからこそこの地に下り、何としてでもその希望を奪い取ろうと攻撃を仕掛けてくる。それがサタンの技であります。私たちが希望のうちにとどまることはできないように攻撃を仕掛けるそのサタンは、今日も私たちの歩みに訪れるその困難を通して、その希望を失わせようとするわけなんですね。パウロは牢につながれ、告発され、裁判を受けるというその状況に置かれたように、その希望を奪い取ろうとするサタンの絶え間ないその攻撃というものは、今もなお私たちを取り囲んでいることなんですね。しかしそのキリスト者の希望というものは、 その希望を持っていれば、苦難というものが、また私たちの目の前にあるその問題というものが、その環境というものがすぐに消え去るというものではありません。その誠の希望というものは、その苦難を避けて通るためのものでも、その苦難を消し去る魔法の力でもなく、その苦難の中を突き抜けながら、その苦難の中を歩みながら勝ち抜いていくための誠の力であり、その励ましであります。ですから8節の御言葉はありましたから、神が死者を復活させてくださるということをあなた方はなぜ信じがたいとお考えになるのでしょうかと。フェスティスがその結論付けたように、またアグリッパ王の前で分かち合おうとしたパオロのその言葉の核心、その言葉の中心というものは、人々が殺したそのイエスを神が再び生かしてされたということであります。そしてパオロは彼に問うていることなんですね。なぜあなた方は神が死者を再び生かすことを信じられないのでしょうかと。なぜ神がそれがおできにならないということを、おできになることをなぜあなた方は疑うのでしょうかと。パウロは数々の手紙を通して主イエスキリストの福音を体系的に明かしした、そのような神学者でもありました。非常に彼は知識的な、まあ、知性的であり、また彼は理性的であり、また論理的な人でありました。そのパウロが彼らに問うているわけなんですね。なぜ神が死者を蘇らせることを信じないのかと。彼は人間の知性やその理性、そして論理では到底理解しえない、その復活のことを彼らに物語っている。なぜなら彼は蘇られたその主イエスと彼自身が直接出会ったからであります。それは私たちがこれまで見てまいりました通り、パオロが復活された主イエスと直接出会ったからなんですね。その神様と出会ったから。パオロは神学者であり、論理的な思考を持つ人でありましたが、何よりも彼はその十字架で死なれ、まだ蘇られたその復活された主イエスキリストに出会った、その経験をしたものでありました。私たちの信仰というものは、理性や知性、また論理というものに基づけなければなりません。しかしそれだけが全てではないことなんですね。私たちがいくら神学者のその本を読んでも、いろんな信仰の道を歩んだ人々の証を読んだとしても、それが知識だけで積み重なっていけばどうなんでしょうか。私たちの信仰というものは、その生ける神と出会わなければならない、その生ける神を体験するものでなければならないことであります。ではパウロが語るその復活信仰とは何であるでしょうか。その復活信仰とは、その限界を乗り越えられる信仰であります。サタンが握りしめているその死の力を打ち砕くことなんですね。私たちが復活の信仰を持つということ、私たちがその死の力を打ち砕いて再び生きることを信じるということが、この世のいかなるものも私たちその信仰者を限界に縛りつけることができないという、その宣言なんですね。二つ目に、復活信仰とは罪から解放された信仰であります。 死の束縛から私たちを解き放ち、永遠の命のうちに生かされることを意味すること。そして三つ目、復活信仰とは天の御国を仰ぎ見る信仰なんですね。復活するとは、私たちが死によって全てを終えるのではないということ。復活信仰を抱くということは、天の御国に望みを置きながらこの地上を歩んでいく、その信仰。パオロもかつては主イエスを信じることができませんでした。それゆえに敵対する座に座っていたわけなんですね。しかし彼の人生に訪れてくださった主の恵みのゆえに、彼は完全に新しくされた歩みへと導かれていきました。今やただあの方、メシアとして来られた主イエスキリストを証しする福音の証人として生きるようになったのであります。パウロのこの変化というものは、彼自身が自らの過ぎ去った時間を語らずには人々には伝えることが難しかったことでしょう。それゆえにパウロは自分もかつてはどのような人間であったのかを続く御言葉を見ながら振り返っております。9節から10節の御言葉を見ますと、実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になる時は賛成の意思表示をしたのですと。私も自分を告発している帯正しいそのユダヤ人たちと全く同じように、自分自身もかつては誰よりも先頭に立って主イエスキリストを、その主イエスキリストを伝える人々を迫害してしたものであったと、そのように語っています。それはどれほど恥ずべき歩みだったか、その深い悔い改めの心を持って振り返りながら、しかし今や私はもはやそのような人間ではないのだと人々の前で証しをしています。私たちキリスト者の物語というものは、だからこそ世の人々の物語とは同じになり得ないことなんですね。私たちは今日もこの世にあって多くの人々と語り合うことがあるでしょう。時に席を共にし、それぞれの人生の物語に耳を傾け分かち合うことがあります。その物語の輪の中に私たちも加わり、自らの言葉を伝えていくことがあります。では私たちがその人々と分かち合う物語というものは何が異なることなのでしょうか。何が違うのか。私たちが自らの物語を語るとき、一体私たちは何を伝えるべきことなのでしょうか。それは私たちの物語ではなく、あの方の物語、神の物語であります。人間の物語ではなく、歴史そのものであるあの方の物語、神の御業であります。私たちはかつて主を全く知らず、主とは何の関係もない暗闇と恥に満ちた歩みをしていました。しかしある日、私の人生に訪れてくださった神の恵みの上に、私の人生の歩みに起こった変化を語ること、それこそがキリストに結ばれたキリスト者の物語ではないでしょうか。 だからこそ私たちが語る言葉、それは根本的に始まりがまた結論が異なっていくものであります。パウロは自らの過ぎ去った歩みを語り始めながら、人々の心をもはや私の物語ではなく、あの方の物語へと招き入れていることなんですね。最後の11節から12節の御言葉を読みますと、また至るところの街道でしばしば彼らを罰して、イエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしていたのです。こうして私は祭司長たちから権限を委任されてダマスコへ向かったのです。今日の箇所にはパウロが作り変えられた後の物語は記されておりません。パウロが主と出会い、また変えられる前までの物語が語られています。パウロは主イエスと出会う前の自らの過去がどれほど恐ろしいものであったかを語りました。自分自身の恥と弱さを隠すことなく告白しています。自分がどれほどキリストに敵対する側に立ち、誠をもってキリストに従う人々をどれほど苦しめていたものであるのかを語り出していました。パウロはこれらの言葉を通して自分を告発して取り囲むユダヤ人たちと、そしてユダヤの指導者たちもどうか今こそ主のもとへと立ち返ってほしいと切に願っていることなんですね。自分が無罪であることを弁明するためではありません。自分を正当化するものでもありません。自分を告発しているこの全てのユダヤ人をかつての自分と同じように無視であったように、メシアを拒み、メシアを伝える多くのキリスト者を迫害し、死へとやるというその愚かな話もただ中にいることを彼ら自身に気づかせようとしていることなんですね。パウロは過去、主イエスと出会う前、自分がどれほど熱心であったかを語りました。まるで今燃えるような情熱を持って各地を巡り福音を伝えていたかのように、あの時も何かに取り惹かれたかのように熱心さで迫害者として各地を飛び回っていたのだと、あの時彼はどのような権限を握りしめてあれほど熱心に動き回っていたのでしょうか。10節から12節の御言葉に表れているように、祭司長たちから権限を受けて、祭司長たちからその権限を委託されてと、かつてのパウロは自分を特別な人物であると思い込んで生きていました。大祭司の権限、誰もが認める宗教機関とその組織の権威を振りかざして活動していたと、それに語っています。しかし今のパウロは誰の権威によってその座に座っているのでしょうか。それはただ主イエス・キリスト、ただ主イエス・キリストの権威によって、ただ主イエス・キリストの愛と恵みによって、 彼はその被告人の座にありながら堂々と主が主であられることを証ししています。もはや大祭司の権限など必要なく、世の人々がひれ伏すどのような権威も必要ではない。ただ私を愛しがさったあの方、ただ私を呼び出しがさったあの方の恵み、その権限一つだけでひたすらに主を伝えるものとして私は生きているのですと、そのように語っています。パウロはその絶対的な権力を誇る人々の中に最も無力なものとして座りながら、それでも少しも縮こまっていないわけなんですね。その権力者たちの前で、支配と権威を持つ人々の前で少しも怯えることなく、主が主であること、主イエス・キリストが誠の救い主であることを証ししています。その理由はただ一つ、彼らの持ついかなる権限よりもはるかに高く大いなる権威が自分にあること。そのことをパウロは見失っていなかったからであります。私たちのために来られ、十字架の上で死に、そして再び生きられた主が私たちを性別してご自身のしもべとし、今やその神の御国のために私たち一人一人をこの上へと使わされていること、それを信仰を持って受け止めながら語っていること、愛する皆様、今日も私たちはこの世の至るところへと使わされ、多くの人々と出会うことがあるでしょう。また私たちがその人々に語ることも多くあることだと思います。私たちが時を得てもえなくても、そのあらゆる状況の中で福音の証人として会えることができますように。それは自分自身の物語を語ることではありません。あの方が私たちに与えてくださった愛と恵み、それを語ること、私たちの人生に訪れてくださり、私たち一人一人を愛し、私たち一人一人を新しく作り変え、私たちに第二の人生を歩ませてくださったその神を、私たちが出会う人々と分かち合うことなんですね。その時私たちは聖書に登場する数多くの証人たちと同じように、私たちもまた一人の新たな証人として人々にキリストがキリストであられることを伝えていくことになります。私たちキリスト者が信仰を持つとき、私たち一人一人は証人であることを、その言葉をよく用います。その証人というものは、何か本で学んだ、何か知識的に積み上げた、自分が積み重ねたその神学そのものを伝える人のことではありません。証人というものは自らが目撃したことを伝える人であり、自らが体験したことを証しする人であります。頭で理解した知識を分け与えるのではなく、私の歩みの中で生きて働かれた神様、 そして今も私と共にいてくださるあの神様、それを私たちの口を持って証しすることであります。私たちに与えられている日々、福音の証人として私たちがいかなる状況に置かれていようとも、時を得てもいなくても、ただ主を証しする私たち一人一人でありたいと、心から祈り願うものであります。ではお祈りしましょう。愛する神様、私たちの歩みに新しい始まりを開いてくださったことを覚え感謝いたします。主から遠く離れていた私たちの生涯を、今や主のうちにあって新しく始めてくださった始めてくださり、主と歩みを共にする信仰の証人として生きるよう励ましくださったことを感謝いたします。どうかメシアとして私たちの人生に訪れ、全てを新しくしてくださった主を証しする今日という一日を歩むことができますように、聖霊の力を与えてください。時を得ても得なくても、いかなる状況の中でも、ただ私たちのうちにある希望の理由を問う者たちにその答える備えをし、乳和と恐れを持って正しい良心を持って主が主であられることを証しする福音の証人となることができますように、力をも与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。